TBS Podcast。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。それでは今日取り上げるテーマはこちらです。イギリスが EU から完全に離脱。イギリスは去年12月31日をもって EU ヨーロッパ連合から完全に離脱。11ヶ月に及んだ移行期間が終わり、名実ともに EU 非加盟国となりました。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
遡ってまず、そもそもイギリスが EU からなぜ離脱したのかから教えていただきたいと思います。
もう随分前の話になりますけどもね、
思い出さないと思う、
これ背景には、ね、移民の問題があるんですよね、はい、EU の域内には宣言協定というのがあって、これ域内の移動の自由というのが認められているんですよね、はい、ですからそのイギリスには以前からこの多くの移民が流入してきたと、なんていうのかな、2000年代に相次いで EU に加盟した東ヨーロッパ諸国連合の、ね、うん、はい、諸国の人たちがどんどんこう、まあ、移民化して移住してきたということがあったんですよね、はい、でその仕事を求めてそういう人たちがイギリスに来ると、イギリス国民は雇用を奪われる、それから治安が悪化するっていった、まあ、不満とか不平を抱いてきたわけです。で EU からの離脱を求めるようになって、国民投票で EU 離脱が決まったということなんですよね、
うん、思い出しました。ただイギリスってすでに EU から離脱してたはずだったですよね、今回の完全離脱っていうのはどういうことなんでしょうか。
そう、離脱したのは去年の1月の末のことなんですよね、でもその急激な変化による経済とか社会が混乱するっていうことを抑えるために、去年の12月31日、去年いっぱいを移行期間としてたんですよね。
クッションみたいな。
そう。だからその間は引き続き EU の法律とか共通のルールがイギリスに適用されて、加盟国と同じような扱いを受けていたということなんですよ。
この移行期間中っていうのは何が行われてたんですか。
なんかその期間中に完全離脱した後、まあ、非、加盟国になるために、はいはい、その EU との間で FTA 自由貿易協定を締結するなど、まあ、今後の関係をめぐる交渉をこの間に行ったということなんですよね。
なるほど。
で EU の域内っていうのは関税なしで貿易するっていうことが可能になってるんですけれども、うん、はい、イギリスは EU を離脱することによってその自由貿易権出ることになるわけです、うん、でだけどその EU っていうのはイギリスにとって最大の貿易相手なわけですよね、はい、で活発な交易に支障をきたすということから、この FTA を締結して関税なしの取引ということを維持することになったんですよね、うんうん、でその話し合いっていうのは去年の3月から始まったんですけれども、イギリス海域での EU の漁船の漁業権などをめぐって意見が対立していた、
はいはい、凄まじい対立が、
そうそう、なかなかこれがね決着しなかったんだけども、うん、移行期間終了直前の去年12月24日クリスマスイブになってようやく妥結したと、まあ、ギリギリのタイミングで双方が歩み寄ったという形ですよね。でこの EU とのイギリスの合意は FTA の他に運輸とかエネルギーとか司法で協力する分野なども対象になっているということなんですよね。
でそうなるとイギリスが EU にいた頃とあんまり変わらない状態になるってことですか。
決して、ね、そうじゃないんですよ。
違うんです、
関税なしの取引が維持されるということがあっても、うんうん、自動車とか食品の輸出とか輸入には新たに通関手続きが必要になるわけです。
手間
あるんですよ。
うわ、
EU の域内であれば国境に関係なく自由に商品販売できるから非常に楽なんですけれども、うん、今度はちゃんとそういうところに手続きが必要になるし、
いちいち、
そうそうそうそう。でそれにもし何かがそのイギリスにとって不便だと思ったら自分のところでそれ関税を引き上げたりとかっていうことだって可能性としてはあるわけですよね。
確かにそうですよね。
そう、だからまあそういうところでの違いがあるということですよね。
時間もかかっていくんだ。
だけどそれが結局本当に離脱してよかったのかどうかっていうのは、うん、まあ、これからの結果ということになるわけですよね、
はい、
さあそれではここでニュース時事能力問題です、
はい、
今日はちょっとね今説明してきたからね非常に簡単な問題になっちゃうかなという気がするんですけれども、 ヨーロッパの国々や EU について正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。
正しいもの、
正しいもの、はい、1. イギリス以外にも EU から離脱した国がある。 2. EU に加盟するすべての国が共通通貨ユーロを使っている。 3. ヨーロッパに渡ってくる難民の主な出身地域は南アメリカだ。 4. 多くの場合 EU の域外から加盟国に一度入れば他の加盟国に自由に移動できる。さあラジオをお聞きの皆さんもどうぞ一緒に考えてみてください。それではシンキングタイムスタートです。
考えましょう。
ヨーロッパの国々や EU について正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。 1. イギリス以外にも EU から離脱した国がある。 2. EU に加盟するすべての国が共通通貨ユーロを使っている。3. ヨーロッパに渡ってくる難民の主な出身地域は南アメリカだ。 4. 多くの場合 EU の域外から加盟国に一度入れば他の加盟国に自由に移動できる。さあここでシンキングタイム終了です。さあリスナーの皆さんもどうぞ一緒にお答えください。南部さん回答は何番でしょう。
これは4番だと思います。宣言のこと、
そう、うん、4番、多くの場合 EU の域外から加盟国に一度入れば他の加盟国に自由に移動できる。その通り、宣言協定のことですよね、はい、うん、もう EU 域内では人の移動を基本的な自由になっていて、まあ、この人の移動の自由が EU における難民受け入れの拡大にもつながってきたと。
そうなんですよね。
その他の選択肢を見てみますと、はい、1のイギリス以外にも EU から離脱した国がある、これは×ですね、うん、EU からの離脱はイギリスが初めてです、
はい、
でそれから EU に加盟するすべての国が共通通貨ユーロを使っているという2番、これも×、
はい、
すべての国ではなくて加盟国のうち19カ国なんですよね、うんうん、デンマークがデンマーククローネ、スウェーデンがスウェーデンクローナなんかね、そ う, ーー、まあ、そういうふうに誓ってますしね、うん、でそれから3番のヨーロッパに渡ってくる難民の主な出身地域は南アメリカだ、これは違いますね、
はい、
随分距離が離れすぎてます ね,
すね、
南アメリカだと、
う
ん、南アメリカじゃなくて中東とかアフリカですよね、
はい、
そう、シリアであったりとか、あるいはアフリカなんかではコンゴとか南スーダンとか、まあ、こういう内戦がね、うん、広がっているところから逃れてきた人たちっていうのがいましたからね、
中
海を渡って
ね。久里さんありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします。さあここでプレゼントのお知らせです。ニュース学習誌ニュースがわかる2月号を20名の方にプレゼントします。おはがきの方宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュースがわかる2月号プレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年4回実施しています。2月14日日曜日に実施される第52回検定の申し込みを受付中です。全国のテストセンターでコンピューターで回答する受験方式 CBT 試験を実施します。公式ホームページからの申し込み締め切りは2月4日木曜日です。毎日新聞 N 研セッション、今日はイギリスが EU から完全に離脱をテーマに取り上げました。
荻上チキセッション。